輝くカリスマ昭和平成スター名鑑。
このコーナーは昭和そして平成に登場したスターの皆さんの栄光の足跡を音楽とともに振り返りつつ、忘れてあげたい黒歴史などにも再注目、数々の伝説を令和の世代に語り継いでいこうというコーナーです。
はい、先週は、初回は菊池桃子さんを、フィーチャーさせていただきまして、
今日持ってきてもらっちゃったのよ。
これね、
菊池桃子写真集、桃子白書。そうそう、これ、ミッツさんお土産、これどうしたんですか、これ。
これね、卒業記念というボックス LP があったんですけど、はあ、それを私持ってなかったんで、それをちょっといろいろと、探してたんですね、
もうネットで中古屋さんで、
はい。そしたら、その卒業記念というアルバムと、この桃子白書がセットで売ってたんで、
はい、
それをまあ購入しまして、こちらの写真集の方を亀井さんに。贈呈。
これすごい実用性とか、
15、16、17、18の桃子の魅力独り占め。
いや、案外で最初の頃は15歳の時はお胸があんまりなかったんだなとかね、そこがいいんじゃないとかね、もうこれだけで今週いけるわっていう。
何言って
すいません。
でもすごい立派な写真集だよね、やっぱね、は
い、で18ぐらいになるとすごい大人に変わってるのがまたグッとくるっていうか。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
ホクホクしてます、亀井さんが。今日も変な声出ると思いますけれども、
もうね、給料いらんこの番組は本当にありがとうございます。
先週3回ぐらい昇天してましたもんね。
もう行ったり来たり大変なのよ、私も、はい、ということで、はい、今日のスターどなたでしょうか、お願いします。
今週取り上げるのは和田アキ子さんです。
出た。
いきなりもうここで
大物ですね。
なぜかと言いますとですね、はい、昨日4月10日が和田アキ子さん、
そうだわ、
お誕生日なんですね。
ミッツさん同じ誕生日だったのよね。そうそうそう、おめでとうございます。
ナジャグランディバ、ミッツマングローブ、同じです。
スティーブン・セガールさんも昨日だった。
あ、そうそうそう。どうもと強しくも。
すごい並びですね。
そうなんですよ。なので、まあ、アッコさんの、誕生日を記念して、今日は和田アキ子さんを特集します。どうぞお楽しみに。
ミッツマングローブさんのおさかんメガミックス。ここからのコーナーは昭和平成スター名鑑。今日は和田アキ子さんの特集でございます。
はい。
ご案内の通り、和田アキ子さんは大阪市天王寺区の生まれ、昭和50年。ごめんなさい、昭和25年。
私で、昭和50年。
1950年の生まれでございます。
あ、そうか。そうなのか。
小学校5年生の時に洋楽に憧れて、うん、15の頃からジャズ喫茶やゴーゴークラブでもう歌い始めてた。
うん。
身長174センチの長身から発せられるパワフルな歌声が評判を呼んで、ホリプロダクションの堀武雄社長を直々にスカウトした。
うん、
で、アキ子というのは実は本名でいらっしゃるんですよね。
そうそう、現在の現に。
そう、現代の現。ね、でも世界に通用する名前がいいということで、芸名を和、
う
ん、マーガレット和田。
そうそうそうそう、
これはどうかっていう案があった。
なりかけたんだよね。
本当にそうなのね。でもさすがにっていうことで、アキ子をカタカナにしてと。
あ、そういうことね。
いうことで、
マーガレット和田だったら、それでね、今日までキャリアを積まれてたらどうなってたか、それはそれで見たかったけどね。
鼻のタイプでもちょっと違う、マーガレットは違うだろうって気もしますけどね、なんかね。
一番こうね、可憐な感じですもんね。
いっそローズとかね、そっちの方でもいいような気しますけどね。うん、で、最初の和田アキ子伝説、こちらです。はい、2枚目のシングルが早くもスマッシュヒット、
うん、
1968年昭和43年の10月に星空の孤独という曲でデビューされました。
これ名曲ですけどね、これはあまりヒットはせず。
そうだったんですね。
2曲目のシングル土砂降りの雨の中で、これが17万枚のスマッシュヒットってことで、これです。
覚えてる、
あ、そうですか。
時々歌っておられました、やっぱりテレビでも。ということで、この土砂降りの雨の中でが17万枚のスマッシュヒットでございました。
今日楽しいな、今日いっぱい歌えるな。
続いての伝説こちらです。映画初主演、そして紅白にも初出場、1970年20歳の時に日活映画、うん、女番長野良猫ロックで映画初主演。これね、時々表紙見ますよ。
やってますよね。あと、うん、バンにもなってんじゃなかったかな、 DVD とかそういうのに、ね、
なってると思います、うん、やっぱりもうキャラクターそのまんまで豪快なスケバンの役ですもんね。
野良猫ロックってすごい、ね、
ロック
タイトルだよな。
同じ年、笑って許してで第21回 NHK 紅白歌合戦。
だから土砂降りの雨の中での時では、まあ、出られなかったんですよ、紅白。
そうなんです。
だから次の年またこの笑って許してが大ヒットして、
うん、
これですよ、この曲。美濁音って綺麗なんですよ。
そう、 これ難しい歌ですよね。
あ、すごく変拍子をして。
ですよね。うん、紅白には通算39回出場、赤組司会計3回、鳥、ね、7回というキャリアです。
紅白の顔でしたもんね。
本当にそうです ね。伝説その4、こちらです。バラエティ番組でもスターの地位を確立。1973年から日本テレビの金曜10時噂のチャンネルにご出演、うん、和田アキ子さん、ザ・デストロイヤー、千田光雄さん、そしておじさまの徳光和夫さんらとの掛け合いが人気、高視聴率番組に。
やったみたいですね。
あのデストロイヤー覚えてますよ、やっぱり
四の字固めか、そうやられてたっていうのはね。
で、千田さんも出てた、うん、徳光さん噂のチャンネルやってらっしゃったんですね。
それでそのデストロイヤーに四の字固めを決められながらそれを実況するっていうのをやってましたよ、マイク持って明日は息子の参観日でありますみたいな
もともと実況スポーツ畑なんですか、徳光。
プロレスです。
あ、プロレスか、そっか、全日本か、うん、ザ・デストロイヤーだから、うん、あ、そうだ。それであのズームイン巨人ファン、そういうキャラクターで、う
ん、でもあの和田アキ子さんは、まあ、ここでその、まあ、いわゆるそういう女番長的な、
はい、
あの結構その、うん、やんちゃで乱暴な、
そうですね、
イメージが
今のアッコにお任せまでずっと続くあのキャラクター
ついちゃったんで、ここでちょっとあの悩まれて、
あ、そうなんですね、うん、
自分は歌手なのに何をやってるんだろう、
笑わしたりなんか回したりとか、そういうのどうなのってご自身で思われてたんですね、
うん、そうなんですよね。それであのこの番組を降板されちゃうんですよね。
うん、
うん、そうそう。
でそんなお悩みもありました、この噂のチャンネルですが、はい、そこで和田アキ子さんについたニックネームは何でしょうというのが、は
い、私がさっきから3度ぐらい言いかけちゃってる
クイズでございます。これクイズです。
これがクイズなんですね。
さっきチラチラと言ったね、こうキャラクターがヒントになってます。そうそう、和田アキ子さんについたニックネームは何でしょう、はい、今でも言います。
今でも言います。
今でも言う、
うん、いろいろニックネームありますけどね、そのマーガレットはだから始まりですけど、ビッグママって呼ぶ人もいますね。
ちょっとアメリカっぽいですよ、ね、うん、ダイアナロスみたいな感じ。
アッコじゃなくてアコなんですよ、うん、
あ、
アコはなって自分のこともおっしゃりますから。
そういえばラジオ聞いてるとそうですね、
うん、だからどこからかもそのアッコにお任せとか、そのアッコさんっていうのが定着してますけども、うん、基本的にはね、アッコさんとか、だ森光子さんもあのアッコさんを呼ぶときにアッコちゃんって呼んで、
ああ、うん、そうなんですね。さあ、思い出していただけましたでしょうか、ね、和田アキ子さんについたニックネーム X で受付です。
もうこれは
最初の正解者の方にいろいろ吹ける番組ノベルティ、ね、お女神をプレゼント、
う
ん、
そうですね、
これ後ほど発表します。はい、はい、続いての伝説いきましょう。その後はこちらです。来年で放送40年、伝説的長寿番組がスタート。
イエイ。
アッコにお任せでございます。
イエイ。
先に言っちゃったけど、85年10月 TBS テレビで始まりました。
はい。
ずっとやってらっしゃる。
ずっとやってるっていうと、そうですね、
すごいな。
もうあれじゃない、最長寿番組ぐらいにはもうなってるんじゃないですか。
だって40年近くですもんね。
それこそほら、関口さんのがつい先日
サンデーモーニング、
ね、あのもう交代されちゃったから、はい、そうなるとこう
前の年に
同じ司会者でっていう、
はい、この時間帯古舘一郎さんとともに悠々サンデーという前番組を担当されて、そこからの続きで4月にアッコ古舘のあ言っちゃったにタイトルが変わり、うん、さらにリニューアルして10月アッコにお任せと、
うん、
だからだんだんアッコさんがどんどん真ん中に出てきてフィーチャーされていくと、うん、で司会はアッコさんと松尾隆さん、キッチュさんだったんですが、古舘さんはちょっと後ろに引いてワンコーナーだけの出演にいろいろ変わっていったと、
うん、そうなんですね、
いうことがあります。
でももう今もね、やっぱ日曜のあのとにかく日曜の TBS ってすごいんですよね、盤石で、あの関口さんというかその三毛にから始まって、三ジャポ行ってこのあお任せに行くっていうのは
ずっとね、あの同じチャンネルで面白いっていう、ありがとうございます。
ずっとあの数字もいいんですよね。
ありがとうございます、ね、おかげさまで。
そうなんですよ。でしかもね、私はね、はい、高校2年生の時にね、初めてテレビに出たんですけど、それが学校にお任せだったんです。
え、高校にね、なんで出たん？
ガイドインタビューですね。渋谷の駅前で制服を着た状態で、あの文化祭の飾り付けを渋谷のロフトにみんなで買いに行くっつって、で渋谷の駅八甲口降りたところで、
はい、
あの小林豊アナウンサーに、
はいはい、
ちょっと君たちいいかなって言って、でこの名前で連想する芸能人を当ててくれ、田中 といえばみたいな、あ吉武とか、あ美奈子美佐子とかこういろいろあって、で明子といえばっていうので私が、あ明子といえば和田明子さんですって、
はい、
で当時の明子さんの新曲であるこの愛届きますかってカメラ目線でやったら、その翌週のその V が流れた放送で、生放送でそのアッコさんがスタジオで届きますよって言ってくれたんです
掛け合いになってたんですね。だって水さん高校生の時からね、カラオケ嵐じゃないけど歌うまかったから、
アッコさんのコンサート行ってましたから。
行ってたんです、うん、生で。
生で行ってました。本当にその歌手和田アキ子が私は好きで、あの独特なこのボーカリストですよね、本当にね。
だっていろんな番組やってらっしゃるけど、はい、本当にライブ、はい、コンサートを大事にしてらっしゃるなっていうのが分かりますもんね。
昨年も50周年迎えられて、うん、本当に足の状態とかもいろいろ難しい中、2時間ね、もう素晴らしいコンサートでしたよ、本当に。
ラジオでも長寿番組が続いています、うん、ゴッドアフタヌーン、アッコのいい加減に旋回、1990年から延べ1700回を超える長寿番組。土曜日ですね、これはね。
やってますね、そうですね。
私も時々聞いて、でもラジオって、うん、アッコさんテレビよりだいぶ優しい感じになるのが不思議ですよ。
うん、
あのリスナーに寄り添う感じになって、これモノマネの、うん、あのミスター社長子さんが指摘されてて、アッコさんはねラジオだと優しいんですって。
うんうん、
こ本当なんです。
でその言葉を間違えちゃいけない時系列もあるし、
はい、
あとはそのとにかくこの今昨今のコンプライアンスというもので全方位にちゃんと配慮をしてで自分の意見も言うっていうので、
はい、
そこはやっぱり気遣いのアッコさんならではの番組って感じはしますね。
当選者発表です、
はい、
正解ゴッド姉ちゃん、一番最初にいただいたのはニッペフレンドセンターさんですおめでとうございます。お女神お送りいたします、
はい、ゴッド姉ちゃん
曲いきたいと思います、はい、なんと和田アキ子さんのメガミックスをたくさん作ってきてくれました、うん、
たくさん作りましたよ。だってすごい曲数あったんでね。
このコーナーではアーリー編、若い頃編っていうのは、
そうですね、もういわゆる60年代70年代の、まあ、だから皆さんがよく今も耳なじみの曲もたくさん出てくると思いますけれども、じゃあ早速聴いていただきましょう。
セットリストは番組 X で参照してください、ね、はい、よろしくお願いします。じゃあ曲振り、ミツさんお願いします、はい、
それじゃあアコ和田アキ子アーリーデイズメガミックスどうぞ。さあ今日の昭和平成スター名鑑はもう芸能界のゴッド姉ちゃん、
はい、
和田アキ子さんを特集しておりますけれども、まあ子さんの伝説っていうのはね、
いろいろありますけど、
いろいろもう多種多様あります、はい、そしてもう常にあの伝説を生み続けてる人なので
本当に生ける伝説ですけども、
そうなんですよ、まだまだこう最終章にはいかないっていうところがすごいんですよ、は
い、歌手の歴史で言いますと、この伝説がありました、こちらです、はい、紅白落選から再浮上、うん、2016年でした。39回出ていた紅白落選、
うん、はい、
これはご本人だいぶショックだったみたいで、
うん、
ラジオで今年はもう紅白見たくない、もうとっとと日本を後にしたい、うん、もう海外に降りたいと、
うん、
でもう毎日泣きました、早くほっといてほしい、
うん、
で最後に和田アキ子は永遠に不滅ですと、長嶋茂雄さんみたいなことをした、うん、それぐらい思い入れがあったんですけども、
そうですね、あのだからデビューしてあの紅白に何年も出場した後に出られなかった年が 7,8 年あったんですよ、
はい、
で86年にまた再びその紅白に復帰をして、そこから司会とか大取り含めて紅白の顔となっていって、ええ、まあ、2015年を最後に出場されてないわけですけれども、まあその紅白が全てだとは思わないんですけどね、
はい、
あのでこうテレビとかそのトレンドも変わりますから、私は別にアコさんどうしたって紅白にこだわる、
うん、
ことは ないんじゃないかなと思ったんですけど、はい、やっぱりね日本人の風物詩として大晦日にあの鐘を鳴らすのはあなたを聞きたいっていうのはね、
で出ていらっしゃる歌手の方も和田さんがいるのが心の支えみたいな感じで、
うん、
私忘れもしない上沼恵美子さんが赤組で司会されてた時に、うん、最後初めて司会やってた役はわったっていう時に最後、うん、あっこさんって言って和田アキ子さんの方にもう抱きつかれた、うん、それぐらいもう頑張ったねっていう絆があって、やっぱり最後に寄りかかりたいのはやっぱアコさんなんだなと思って、
うん、でもちろん今の若い人たちからすれば、じゃあ例えば大晦日最後に聞きたいのは和田アキ 子、北島三郎だっていう、もうそんな概念はないかもしれないけども、じゃあそれになり代わる紅白の鳥、大鳥にふさわしいパフォーマンスや歌手や曲が今生まれているのかというと、ここまあ数年は見てますけども、私も紅白をね、
はい、
どうなんだろうなと思うところはちょっとありますね。
あの売れ行きとかヒットの数だけじゃない、格みたいなのがありますよね、風格、はい。でもその後快進撃が実は生まれたんだと、
はい、
2021年夜な夜なダンスが TikTok を中心に若者に支持でバズった。そう
そうそう、
これ
踊らにはそうなんだってこうなんかね、振り付けもあるんですよ。
へえ、はい、TikTok 流行語大賞2021のノミネート30ワードに選出、うん、5億回の再生数、
そうそうそう、
へえ、
多いんですよ。
2023年新しい学校のリーザーズの大人ブルーに対し古い日記でコラボして、テレビもネットも話題沸騰、
うん、ああの彼女たちとね一緒にやってたらね、そうそうそう、まあこの曲はもうね、このアッコさんのオリジナルもそうだけど、まあ、いろんなリミックスで、
はい、
いろんなそういったこうヒップホップ R&B 系の若いミュージシャンたちにもすごく影響を与えたこの曲なんですよ、ジャパニーズ R&B スタンダードとして。そう、 DJ も今もやっぱこの曲使う人多いですね。
だからいつ聴いても、どの世代の人が聴いてもええわって古びない音楽性がありますよね、この曲にはね。
本当にだから、あの、まあ、和田アッコさんが一番尊敬するのはレイ・チャールズという歌手ですけども、まあ、レイ・チャールズもそうですけど、そのジェームス・ブラウン的なね、
ファンク
のレジェンドっていうところではもうアッコさんって私は不動だなと思ってるんですよ。
さあ、そんな和田アキ子さんの名曲の数々の中から次を聴いただくのが、はい、メガミックスマニア編。
そう、
ミッツさん作ってきた、
いわゆるアッコさんがしばらく紅白に出れていなかった70年代の終わりから80年代の前半にかけての曲をいろいろ探ってたんです。素晴らしい曲がたくさんあったんで、
はい、
それをちょっとメガミックスにして参りましたので、ぜひお聴きください。
どうぞ。うわ、すごい、
和田アキ子マニアックメガミックスということで、
あの最後覗いて全部知らん曲だけど、みんな良かった
かっこいいでしょう、この辺ね。
ちょっと曲名、はい、はい、発表していいですか。
お願いします。
1曲目1978年の愛して、2曲目1908年のシャットアップ、1976年ダンスウィズミーが3曲目、4曲目はサイレントダンス1983年、そして最後は古い日記、7488バージョン1988年。
もう最後の古い日記なんかユーロビートになってますもんね。なんかすごいな、これは。
これだから、う
ん、あの、でこの80年代のちょっと優しくなったアッコさんの歌声も私すごく好きで、こうきめ細やかさが出てくるんですね、80年代後半から。そうですね、
あの2曲目のシャットアップなんかもう一瞬演歌の拳かなっていうぐらいのパワーがあるんだけど、うん、あれがソウル
ファンクなんですよ。
そうなんですよね。
であの巻き舌な感じとかも、うん、シャウトがね、やっぱす独特、もう本当アッコさんならではって感じですよね。
かと思えば1曲目の愛しての歌い出しなんてリズム&ブルースそのまんまですよね。たまたま日本語で歌ってるだけで、うん、向こうですよね、音的に歌い的にはね。
だこの辺ね、ちょっとね、沖縄の横ちゃん、南国の夜の
そう、お気に入りのラジオね、
あの辺でもちょっとねかけてほしいな、ぜひこれ聞いててくれてるかな今日ね。
この番組きっかけなんで、ぜひ皆さんでそれぞれ、あの和田アキ子さんの曲を掘り下げて改めて聴いてもらえたら嬉しいなと思いますよね。
本当にたくさんありますから名曲が。
輝くカリスマ昭和平成スター名鑑、今週は和田アキ子さん、まだまだ語り尽くせない部分がきっとあるんで、
はい、
また機会あればぜひ、
そうですね、
第2弾和田アキ子さんで
やりましょう、ぜひ
お願いします、
はいはい、
ありがとうございました。
改めてアキ子さんお誕生日おめでとうございました
おめでとうございます。